それでは、コリント人への手紙、第1の7章ですよね。7章を開いてください。コリントの手紙の第1の7章を開いてください。すいません、ちょっと水飲みますね。午後に一節ずつを見ていきますが、今朝は29節から31節に注目します。29節から31節に注目します。兄弟たち、私は次のことを言いたいのです。時は短くなっています。今からは妻のいる人は妻のいない人ようにしていなさい。泣いている人は泣いていないかのように、喜んでいる人は喜んでいないかのように、買う人は所有していないかのようにしていなさい。世と関わる人は関わりすぎないようにしなさい。この世のありさまは過ぎ去るからです、と、ありますが、パウロは手紙の中で、この男女にある、性的なことですね。で、それが逸脱していたこの近親相姦という大きな問題が、教会にあったことを6章で話して取り扱っていました。で、7章は同じ性的なことですが、今度は結婚について、結婚の中における、その性の営みについて、書いていっている、彼は意見を述べていっているんですけれども、これ午後にね、じっくりと見ていきます。で、パウロは基本的に結婚している人たちはそのまま結婚して、いるべきであるという考えで、そうでない人は自分の意見では独身のままが良いというですね、意外なことを彼は話すんですよ。で、そこでね、彼の意見の背後にある考えというのが今読んだところなんですね。この世のありさまが過ぎ去るので、そのような、危機的な時というか、そういう時にはこの世のことに深く関わって思い煩うことがないようにしなさいと勧めているわけなんです。ですね。で、この終わりが近いこの世のありさまが過ぎ去るということについても、私たちはローマ人への手紙の13章で見ました。そこでもね、私ね、午前中にお話ししたこと、この説教したことを覚えてますけれども、13章の11節に、さらにあなた方は今がどのような時であるか知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ているのです。私たちが信じた時よりも今は救いがもっと私たちに近づいているのですから、と。イエス様が戻って来られるこの世の終わりがもう近づいていて、時が短くなっているということなんですね。で、キリスト教会の中にですね、イエス様が戻って来られることについて、いつ来るかってわからないとイエス様が言ってるから、こういう話を、近づいているっていう話をするとですね、否定的になるんですよ。で、イエス様がいつ来るかわからないと言って、おられるということが、なんで近づいてるっていうことと矛盾するのかっていうのは、私は本当に不思議なんですね。その日時はわからないけど、日程をね、設定することは、これはやってはいけないこと、イエス様が父しか知らないって言われてるからやってはいけないですけれども、その近づいてるっていうことを言ってるんですよね。他の、この人たちが言っているわけで、そしてイエス様はすぐに来るとも言われて ですね。なので本当に不思議なんですが、でそのことを、まあ、事実私はもう説教をして、本当に若い時からしてますから、もう30年近くしてるんですね、実はね。あ、そういえばあのバイブルカフェのチラシ配ってても27年間って書いてあるの、28年間に変えなきゃいけないんだけど、そういえば28年間ですよ。だからそれ言い続けているんですね。その時からもうイエス様が今にも来られるんだっていうことをですね、万物の終わりが近づいているよっていうことも言い続けているので、20年30年同じこと言ってるのにまだ来ていないじゃないかっていうですね、まあ、こういうことをまあ言って、それで、このそういうことに対して否定的に取る、人たちが、まあ、事実教会の中からでさえ出ているわけなんです。まあ、確かに一部の極端な人たちがいることによって、まあ、非常にそういうなんかこう、生理的にこう否定的に反応してしまう。例えば日時設定をやっぱしちゃうんですよ。でこの近いんだっていう人たちの中でそれをやってしまう。例えば赤い月っていうのがちょっと前 2,3 年前に流行ったんですね。で私はもうすぐにその赤い月っていうのはイエス様が戻ってくるその直前のその天変地異っていうか大変では起こることは分かるんだけど、まだその時じゃないよねっていうのははっきりしているので、なんかかなり冷めていたんですけども、非常にこう燃えてですね、ある人たちはすごい燃えてですね、そしてついに日時設定をしたですね、東京に住んでいるある女性の人がいるんですけれども、このブログ上で日時設定をしてですね、かなりその人のブログが見られているっていうですね、まあ、そういう状況なんですよ。だからまあ反動っていうか、そのすごい否定的になってしまう理由は分かるんですけど、でも時は短くなってるっていうふうに言ってるんですね。で捉え方がそもそもが間違っています。何かというと、ギリシャ語ですね。このギリシャ語ってすごくね、こう細かくね、一つの意味をさらに細分化して正確に理解できるように、こうたくさんの言語が単語があるんですね。でこの時というのも、この、2つあってですね、少なくても、クロノスというのとカイロス、まあ、これはローマの13章で話した時にもお話ししましたが、クロノスっていうのは、この時間なんですよ。でそのクロノスの方で時間の方で考えて、20年経ってるのに30年経ってるのに同じこと言われてるねっていうふうに言うんですけど、このカイロスなんですね。ここもね、時が短くなってる時はね、カイロスが短くなってるって出てるんです。でカイロスっていうのは今で言うとね、なんだろうね、旬、今が旬ですよの旬、旬っていう言葉がいいかな、シーズンですよとかで、日本語で言うと時っても時期、時期ってね、実は漢字が3つあるんだよね。木っていうのは期間の木の時期もあるし、でもね、季節の木があるじゃないですか。でそっちになるんですよ、このカイロスは。でもう一つはね、時期って言ってね、機会の木、チャンスの方の木ですね。でこの時期を逸してしまったとかね、言うじゃない。このね、時期っていうシーズンの方のこの今の季節、旬ですよっていうようなことと、あともう一つの機会を逸してしまったの時期、こっちがね組み合わさったような感じ、こうもっと主観的っていうか、この時なんだよっていうね、こういう意味で使っている。これが近づいているよと、ますます今主が戻ってこられる、世がこの終わりが近づいているっていうような、もうその印っていうか、そのものがもうあるんだよ、でイエス様が今に来たって全然おかしくない状況なんだよって、そういうことで時が短くなっているということなんですね。でこのようなもっと何て言うかな、こう幅のある有機的って言ったらいいかな、そういう使い方で私たち感覚で分かるんですよね。春夏秋冬って言って、ね、今もう寒くならなきゃいけないのに、あんまり寒くないっていうのは、これも私夏用のスーツなんですけれども、まだ夏の用のスーツ着られてるっていうね、もうこの時期じゃないよねって、こういう感じで、この私たちは感覚で分かっているわけですね。でイエス様が似たような形で数多く語りましたけれども、この、弟子たちに対して、このサマリアの女が、この方がメシアかもしれない、キリストかもしれないと言って、サマリアの町に戻って男たちに伝え始めたんですね。でその時に弟子たちが、収穫まであと4ヶ月あるっていうね、借り入れがねあと4ヶ月あると言ってますけど、そんなことないと、目を上げてみたらもう色づいて借り入れるばかりになってますと。 で、事実そこにいる人たちがイエス様を、この直接聞きたいと、彼から直接話を聞きたいと言って、あのこの人が世の救い主であることを知りましたと言ってるんですが、それだけじゃないんですよ。この借り入れるばかりになっているっていうのは、サマリアの人たちがもう福音を聞いたらもうすぐに信じるような開かれている状態になっているよっていう意味であって、だからイエス様が死んでよみがえって天に引き上げられて、で聖霊が降り注がれたじゃないですか、人の働き で。その時にイエス様が言われた聖霊が望まれると、エルサレム、次何て言ってますか、ユダヤとサマリアの全土ってこう言ったんです。で、事実エルサレムから散ってってサマリアに行ったのが伝道者のピリポですよ、ピリポで。そこで数多くのサマリア人がイエス様を信じ受け入れるわけなんです。なので、このようにして、今がこの時なんだよとですね、借り入れるばかりの時になっているっていうのが、このシーズン旬なんだよっていうことなんです。で、こういう見方で時が近づいているんだということを言っていまして、そして、私たちがこういうイエス様が戻って来られるということを言うとですね、特にこの地上から取り去られるっていうか、取り除かれるからっていうことを聞くとですね、もう天国に行けるから何もしなくていい、イエス様がどうせ戻ってくるから何もしなくていいというふうに反応してしまうんですよね。けれども実はその逆なんです。イエス様が命じておられることを、その時が近づいてるからことごとく行っていかなければならないという意味で、イエス様は時が近づいているということを言うわけなんです。例えば商売の例えを使われました。ルカの19章の13節で、彼はしもべを10人呼んで、彼らに10ミナ、ミナというのはお金の単位ですね、10ミナを与え、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと。だから主人が帰ってくるまでの間に商売をして、今持っているお金がもっと大きくなっている、そして主人に返す、まあ、これは当たり前ですよね。このその商売の中で当たり前ですけれども、それをですねしなさいと言ってるから、商売をするという、もっと熱心に働いていく、もっと神に言われていること命令にことごとくそれを行っていくという意味でですね、時が近づいているイエス様が戻ってくるという、主人が戻ってくるというふうに言っているわけなんですよ。なので、この再臨を待望するですね、この運動というのは教会の中で何度となく起こってますけれども、この良くも出て、そして悪い意味で出てくる場合もある。それが今言ったように、もう伝道はしなくていいとかって言って、ただ祈っているだけでいいとか言ってみたり、教会を立て上げる必要はない、ただ個人伝道をすればいいんだとか、そういうふうに命じておられることをね、自分で勝手にね、ここはいいやっていうふうにやっちゃうんですよ。で、祈ってるだけでいいやとかね。で、そうじゃないんですよ。神の命令のみを行っていくように、神の命令をますます行っていって、他の余計なことをしない、思い煩わないというようになるために、イエス様は戻ってくるというふうに、この時は近づいているというふうにおっしゃってるんですね。この商売をしなさいという言葉で、この終わりの日ということを思うときに、この最も大事だと思われることのみを行っていく、いろいろねやることってあるんですよ、生活の中で。でも終わりの日が近いことを知れば、他のことをする暇がない、本当に大事だけのことをしていくようになるわけです。で、これは本当に、非常に身近な例じゃないですね、実際のことを考えればわかります。ちょうど去年ですね、皆さんがもうよくご存知のように、ちょうど去年、今日もう1年経ったんですよね、私の奥さんが、まあ、体中にがんが転移していると言われたんですね。 MRI を見ても誰もが、お医者さんがそのように診断しました。で、私たちは何したかといったら、もともと計画していた1泊2日の旅を予定していました。で、それを行くことに決めたんです。体が弱まってるのに、いやいや逆ですよね。こうやって夫婦の時間がゆっくりと持てる時が縮まっているっていうことを考えたから、逆に予定通り行こうよということです。そして他のことはですね、 私の奥さんの生活は変わらなかったんです。でこれはね、私本当に励まされました。なぜかって言ったらですね、自分自身がね、神の御心を行っていることをよく知っていたんです。だから変える必要なかったんです。慌てる必要なかったんです。まず自分自身がイエス様を自分の救い主として信じています。まあ、これ一番大事ですよね。死から救ってくださり、永遠の命の希望が与えられて、死んでも蘇るわけですから。でそして人々にイエス様を伝えています。だからがんだと言われても、だから慌てふためく必要がなかったんです。いつ死んでもおかしくないことをしていたからということですね。で、他にもね、いろんな、この今までね、このいろんな話を聞きましたけど、例えば若い牧師さんが難病にかかって徐々に体が動かなくなっていき、そして死ぬことは確実とされていたですね。で、まあ、彼のことを祈っている牧師さんが、この彼にすることを与えました。それがね、チャックのね、牧師のチャックの、創世記の聖書メッセージを日本語に訳させよう、ね、訳してっていうふうにね、頼んだっていうんですね。だから説教団にもう立てないんですよ、彼は。けれどもタイプするだけの体はまだ動いていたんです。なのでそのできることという最低限のことをですね、やる。あるいはもうできなくなっているからつって全てをやめるんじゃなくて、むしろできるところに集中してですね、そしてタイプして御言葉を教えていく、伝えていくということを彼はもうできる、それをやっていくんだ。で似たような話がね、第一手元のね、この開かなくていいですよ、5章に、身寄りのない本当の山見は望みを神に置いて夜昼絶えず神に祈りと願いを捧げていますと、このように言っていてですね、身寄りのないやもめですね。だからもう本当に困窮している、経済的にも。だから教会が世話しなければいけないんですけれども、彼女はサポートすべきだと、彼女は支援すべきだと。なんでかって言ったらですね、夜も昼も祈りを捧げてるんですよ。だから自分が体が弱くなって外にも出ていけなくなるような、もう何もできないとかって気落ちしてはいけないんですね。教会で最も大事な働きなんですよ。祈ることが最も大事なんですよ。もちろん礼拝大事ですよ。でも祈りなくして礼拝ないですよ。教会がないですよ。祈りが一番大切な奉仕ですよ。まあ、機材も大事だけども、賛美も大事だけども、祈りですよ。だけどそれは家にいて体が動かなくても、もし寝たきりになってもできるんですよ。最強の奉仕がですね。なのでこのように、自分が終わりが近づいているということによって、そのすべきことがですね、スリム化されてって、最も大事なことを元気で長く生きる人よりもできてしまうというですね、このような、ことなんですね。なので私たちがいろんなことを思い患っているところに主が戻ってこられることが近いことを知れば、霊的な断捨離をするようになるとですね。断捨離という言葉ちょっと異教的なんですけども、今流行っているのでね、使わせていただきました。主の前で意味がないだろうと思われること、それを捨てていって、最低限これだけはということを行っていく。マリアの中で起こったこと、に通じますね。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びましたということです。イエス様がまた改めてまとめますと、ご自身が戻ってこられることについて、まあ、それを信じて生きてほしいと願われている理由、目的がですね、このまとめると一つ目が福音を世界に伝えることです。マタイの24章の14節で、御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ますと。だから福音が、イエス様の福音が世界に述べ伝えられて、それから終わりが来ると いうことで、世界に福音が伝えられていく、世界宣教が広がっていく、また自分の周りで福音を伝えていくということで、それが終わった後で述べ伝えられて、そして終わりが来るんだということなんですね。で、これに焦点を当てていけるようにしていくためにイエス様戻ってくるんだということなんですね。だからパウロってね、このことがね、よくね頭に入っている人でした。なので彼が牢屋に入れられた、まあ、軟禁状態だったんですけども、ローマでね、この、もうネロの裁判を受けるために待っていて、その時にですね、何もできないっていうふうに思わなかったんですよ。まあ、今もね、このコロナ禍で何もできない、移動ができないという時に、まあ、インターネットを通してですね、まあ、多くの働きをしていくっていうことがどんどん広がっていきましたけれども、パウロの場合は自分に鎖をかけている親衛隊、つまり直属ですね、近衛兵っていうんですか、親衛隊にですね、カイサルの親衛隊、この皇帝の親衛隊にですね、福音を伝えていきます。彼らが鎖をつけてるんですけれども、パウロはこの家の中でしか動くことはできなかった、鎖があるから、彼らが鎖をつけてるんだけども、彼らの方が自分が逃げられなくて困ってしまったんです。なぜかと言ったら、ずっとパウロの福音を聞いてなければいけなかったんです。逃げられなかった。その1日に4人の交代制だったんだから、6時間ずっと聞いてなければいけなかったんです。まあ寝てる時間もあったから、まあそういうことはないけど、まあ、ある人はね、そんなに聞かなくてもよかったかもしれませんが、でそれで広がってったんです、親衛隊の中に福音が。すごくないですか。でね、今度はね、パウロが牢屋に入ってるからといって、それで、あ、本当にじゃあ私たちが福音伝えなければいけないって純粋な思いで福音を伝えてる人もいれば、パウロが牢屋に入ってからしめしめと思って、パウロに分、このだから党派心を持っていてね、競争してるって肉的な人たちが、そしてイエス様を伝え始めて、もっともっと自分たちの領域が増えると思って伝え始めたね。そこでパウロがね、なんだこいつはとかって言ってね、もう批判合戦しなかったんだよ。いいじゃん、イエス様の中の述べ伝えられてるんだから。この見方すごいよね。この見方がすごいです。それはイエス様が戻ってくる時が近づいているから分かっていたので、福音がどんどんどんどんなるべく伝わっていかなければいけないっていうところに焦点がいっているわけなんですよね。で、これが一つ目です。で、二つ目が、イエス様が来られることを待ち望むと、この方が清いように自分を清めていく、清められる、クリスチャンとして清い生活をするように促されていきます。第一ヨハネの3章の2節3節、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどうなるかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。キリストにこの望みを置いている者は皆、キリストが清い方であるように自分を清くしますということで、イエス様が清いお方、この方をありのままに私たちが見るわけですから、この方が清いように自分も清く歩んでいかなければならないというようにしていく。で、他のイエス様が戻ってくるときにですね、人たち、パウロもそうだし、あとユダという人もそうだしですね、みんなね、この傷のないものとしてですね、イエス様の前に現れることを祈っているんですよ。で、このようにお会いするという目標に向かって私たちはイエス様のように生きていく、この歩んでいくということに促されていくわけなんですね。で、3番目が 今このコリントで読んだところですが、世のありさまは過ぎ去っていくので、世に深く関わりすぎないようにするということです。で、キーポイントは、鍵は、世には関わるんだけど関わりすぎないっていうところなんですね。で、よく言われるのは、私たちは世に生きていますけど世に属していません。まあ、英語で言うとたった1語で変わるんですね。 We are in the world but we are not of the world って言うんだけど、その of っていうのは所属するっていうことですね。で、in っていうのはその中にいるっていう位置ですね。 なので、このイエス様はこの人たちを取り去ってくれるようによからとは願わない、世にあって守られるようにというふうにイエス様は言われたと同時にですね、このあなた方は、世から清め分かたれてですね、私に属しているから、だから世が私を憎むようにあなた方を憎むよというふうに世には属していないということを言われたんです。でこの関係がとっても大事で、つまり世が滅び去っている時に自分も滅びることはない、いつまでも生きながらえるということになるんですね。ヨハネは第一の手紙で2章17節で、世と世の欲は過ぎ去ります、しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けますとこう言っているわけなんです。なので、結婚などについてですね、世がのありさまが過ぎ去るということから、この大胆な意見を言っていて、独身者はそのままで、いる方がいいですよと。別に結婚しても、罪を犯してるわけじゃないと、結婚しなさいと。けれども、苦難を招いてしまうって話をするんですね。でこれ結構大胆ですけれども、おそらくね、差し迫った危機的な状況がね、あったんだと思います。これ26節に書いてますが、パウロがこの手紙を書いていた頃は飢饉が何度となく起こったそうなんですね。この歴史を見ると、で危機的なことが起こって、起こるたびにですね、先ほど言いましたように今終わりの時だとこう煽ったり騒ぐのは得策ではないですね。マタイの24章というか、イエス様オリーブ山で言われた時のように、人々に惑わされたりとかうろたえてはいけないとこう、しかし注意喚起は主はいつも行われます。何かの出来事が起こった時に、それは神が、世に対して、私はこの天地を過ぎ去らせるんだよと、この地を天を揺り動かし地を揺り動かすんだよということを、この前もってね、このこういうある出来事を通して、ご自分に目を向かせるように注意喚起をするんですね。おーいってね、こう時々するんですよ神様は。例えば、この不幸なことが誰かに起こるとですね、あの人は何か悪いことしたからそういうことが起こったんだっていうふうに見ちゃうじゃないですか。でユダヤ人の中でもそういうふうに見て、このガリラヤ人の人がですね、ピラトとこの総督ピラトと仲悪くて、で彼らを殺した後にその血をですね、このガリラヤ人たちがエルサレムで捧げようとする血の中に混ぜたっていうね、もうこれというすげえ話を持ってきた人がいるんですけど、イエス様は彼らよりもあなた方がもっと自分が正しいと思ってるのかと、あなたも悔い改めなかったら同じように滅びるよとこう言ったんです。であとシロアムの塔っていうのがあって、これ倒れてね死んでしまった18人の人がなんか最近起こったんでしょうね、その時にね。でそれ言って、あの人不運だねと、でもっと悪いことしてるんじゃない、何か悪いことしたんじゃない、そんな風に見てるのかと、そうじゃないよと、私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないならみんな同じように滅びますと言われたんです。でこのシロアムの塔で倒れたとか、地震が起こったとか、何かが誰かいろんな戦争があったとか、なんか他人事にするんじゃなくて、あなた方も悔い改めないならばこの終わりの日に滅ぶんだよと、滅びから免れるっていうか、この悔い改めて立ち返りなさい神にと、このように神様が言われている、この警告サインなんですよね。で脅すんじゃないよっていうね、こういう話をするとね、多くの人がいますけども、私たち身近じゃないですか。で最近は本当に地震速報とかね、すごくまともになってきましたね。もう本当に NHK の人もこんな強い言葉言っていいのかっていうぐらい言ってくれてるし、あるいはねもうカジュアルな服装でねこう出てきちゃった女性のアナウンサーが話題になったんですよね。なんでかって言ったら、そんなことねちゃんと身だしなみよくしてたら、そんな時間まずいじゃん、逃げる時間が必要ですから津波とか来たらということで、それが逆に良いと言われるようになってきてるですね。こう注意喚起するっていうことは私たち普通の身近で行われてるのに、神が注意喚起するとですね、天を揺るがす地を揺るがすっていうでっかい注意喚起をしておられるわけじゃないですかですね。何か起こった時にそうなんだよと、これはね脅しじゃないですよ、注意喚起ですですね。なので私たちがこの思い煩いだから、つまり余計なことをね、しない、捨てていく必要があります。で イエス様は実は来られた時にもうすでにその時からある意味で終末的になっている、この世の終わりがもう近づいていると言ってもいいです。もう2000年経ってるんですが、そういう中に来てる。だからバプテスマのヨハネが悔い改めなさい、神の国は近づいたからと言って、イエス様も同じように悔い改めなさい、神の国は近づいたからと言われました。で、ヘブルの、1章1節2節にはこう書いてあります。神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には御子にあって私たちに語られましたということなんですね。だからその時からもう世は終わりは近づいているんだというその前提でですね、この全てが始まってるんですよ。分かりやすくちょっと説明するためにキャンベル・モーガンという人がねすごい分かりやすい説明してくれて、ずっと使ってるんですが、世の終わりとかこの近づいてるっていう話を聞くと、この崖、これが崖だとしますよ、こうやって崖っぷちにこう近づいてるっていうふうに見ちゃいけないと、こういうふうになってんじゃないんだと。だから、まあある程度そうかもしれないんだけども、それ時間経ってるからね、こういうふうにそうじゃなくて、この崖のところをずっと歩いてるんだよって書いてるんだよ、こう平行に。でいつこっちに来るかがというような状況なんだよっていうね、この崖と、この平行に私たちはイエス様が来られてから歩いて、また来られるということがいつ起こってもおかしくない。つまりどの世代の人たちもその自分の世代に、自分の生きているうちにイエス様が戻ってくると信じるように神は願われてるんだということなんです。だから2000年も経ちましたけれども、あの使徒の時代から今に至るまで、この500年に生きてた人も1000年に生きてた人もですね、特定の時というよりも、もういつ来てもおかしくないんだよということを、この教えているわけなんです。でそこでパウロが進めているのが、あたかもないようにしていくっていう生き方で、それがね、この本文見てくださいね。時は短くなっているって29節で、その続きが、今からは妻のいる人は妻のいない人のようにしていなさい。泣いている人は泣いていないかのように、喜んでいる人は喜んでいないかのように、買う人は所有していないかのようにしていなさいと。でこれね、文脈がとっても大事になる。前後関係が大事になりますね。妻がおいのいる人は妻のいないようにしないって、同じ屋根の下でさ、別居離婚しなさいって言ってるっていう風に取っちゃまずいですよね。わかります？このね、全然この夫婦のね、もう夫婦会話も全然しないとか、二人なんか同じ屋根の下で独身のように生きなさいとか、そういう話をしているのではない。これだってもう前読んだらすぐわかりますよ。夫婦がちゃんと妻の、夫婦の務めをちゃんと果たしなさいって書いてますからね、初っ端から、この7章の初っ端から。そういう話ではなくて、この結婚のことで神の御心を行うこと、主を喜ばすことから注意がそらされるなって話なんです。で、結婚はとても祝福されるものであって、まあ世の中でも祝福されるものですけれども、この神様が祝福しておられますですね。これはもう神が定められたものですから、このアダムとエヴァの時に。で祝福しておられるんですが、永遠ではないことを教えてるんです。永遠ではないんです。末永くお幸せにという末永くなんですけれども、僕はあるクリスチャンの結婚式に招かれた時に挨拶を頼まれたんです。で他のクリスチャンでない人たちは末永くお幸せにというふうに皆が言っているところで、短いからねっていうふうに言ったんです。おそらくはびっくりしたでしょう。あ、すぐに離婚したのかなってね、そういうことを言ってるのかなと。いやそうじゃなくて、同じ例えば若い夫婦ですから何十年も生きるっていう、その何十年が末永くというふうに言って、そして死んでからもなんていう、そういうちょっと甘いっていうか、こうロマンチックな気持ちも持ってるかもしれない、死んだ後もね。私はそうではなくて、もうこの何十年という、それが短い期間だと、永遠に比べたらですよ、こういうふうに説明したんです。そして 聖書の中では結婚というのは地上にキリストと教会の関係を表す、このモデルとしてね、この証として立てられているんだっていうこと、信者の結婚というのはそういうもんだと書いてあるんです。エペソの5章に書いてあります。そして死んでよみがえったら御使のようになって、結婚のこの夫婦関係というのはないということはイエス様が言われたんです。つまり永遠にはないんですよ。つまり今しかないんですよ。ということを思って大切にしていくんですけれども、その他のことでこのイエス様に焦点を当てていくということをこの妨げるようなことがあったら、それは取り去っていきなさいということで、この妻のいるものは妻のないもののようにして生きていきなさいってこう言ってるわけなんですよ。同じように泣いている人は泣いていないかのように、喜んでいる人は喜んでいないかのようにとこう言ってるわけです。その悲しむんですね。しかし悲しみに沈んでは溺れてはいけない。喜んでいるけれども、それは一時的なことで取り去られるんだということですね。この世の中のことで悲しんだり喜んだりしているけれども、その危機的な時にはですね、そのことさえもできない。まあこれもう本当に普通のこの災害の時もそうでしょう。私はほら、もう実感としてあるのは、いつも東日本大震災、救援活動とか復興ね、あれしょっちゅう行ってたのでね、一番実感できるんですけど、あの人たちに、あ、かわいそうですね、身近な人たちが死んじゃったんですねって言って一人一人にやってたらね、もうやってられないです。避難生活してて全員が同じことを経験してるんですよ。目の前の人をね、目の前で失ってるっていうことを経験してますから。そしてそこでこの見つかった人たちのところ、もうものすごいたくさんの人がこの体育館か何かでこのその確認、死体の確認をね、ご遺体の確認をしていくっていう状況の中でね、んなね、残念だけどね、そういうことなんですよ。で、預言者エゼキエルに対してもこのエルサレムが滅びるってことを考えた中で、その死んでもね、悲しんではいけないと、これ自分の妻かな確かで、悲しんではいけないっていうのは葬儀あげていけない、本当にそれは辛いことだけれども、そういう危機的な時っていうのはそのことさえできないわけですね。けれども神様が必ず良くしてくださる、主を求める者には良くしてくださるということを知っているから、悲しみに溺れることがないように、喜んでもそれが一時的なものだということを知っていく必要があります。で、この買うこともそうです。所有しないように生きていくというのは、つまりそれに執着するとかですね、この、持っていくことはできないわけですから、天の御国にね、その買ったものをね、ということなんですよ。でね、キリスト教の世界で、まあ、このいわゆるキリスト教の世界って言わせていただきますが、で、最も皮肉にも語られているのはこの3つなんです。結婚生活の本を売れます で、感情についてね、喜んだり泣いたりとか、この感情の何て言うかな、が、幸せになるっていうか、何て言うかな、この喜怒哀楽、まあそういうんじゃなくて、感情の問題っていうか、これをどうやって安定させるかとかね。で、あとは、世の中のね、このお金の管理とかね、このハウツーですね。で、これね、売れるんですよ。で、じゃあ今度は天国についての本ですね、イエス様ご自身についてどういう方なのかを見ていく、十字架の奥義であるとか再臨についてであるとか、売れ残るんですよ。すぐに絶版になります。再版されません。で、これがね、悲しい差がなんです、キリストの教の世界での。皆さんはね、キリスト教の書店に行ったらすぐ分かりますよ。これは世の中のこと、これすごい売れるんですが、イエス様のことが売れないんですよ。これすごい矛盾だと思います。世の中だったら当たり前ですよ、これで。でもイエス様のことが売れないんですよ、イエス様ご自身のことが。しかし 神の裁きがあるときに、その代表のものとして取り去られるものとして挙げられるのがこの結婚のことなんです。でこれがね、例えばエレミアですね、同じようにエゼキエルと同じようにやっぱりエルサレムが破壊されるっていうことですね。でそれで、妻をめとるな、息子も娘も持つなと戒められましたですね。これも預言者としてこういう悲しいことが起こるんだよっていうことを表すためにね、彼は呼ばれたんですね。そしてイエス様が弟子たちにご自身が戻られる日というのは、ノアの日のようであって、マタイの24章の38節に、洪水前の日々にはノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしてましたというか、やっぱりめとったり嫁いだりという言葉が出てくるんですよ。で今度は黙示録で大きな都バビロンがですね、大バビロンが崩壊するときにですね、こう言ってます。黙示録の18章、灯火の光もお前たちのうちでもはや決して輝くことはない、花婿と花嫁の声もお前のうちでもはや決して聞かれることはないと、でこういうふうに言ってるね。婚姻って結婚ってもう本当に大きな決断ですね。大きいですよ。人生で一番大きい決断ですよね。生活が変わるし、ものすごい長い期間をかけてやっていかなければいけない、ね、気軽にポンポンってできないじゃないですか。ですね。まあ天皇皇族に至ってはですね、もう国民で騒ぐような話になっちゃうんじゃないですか。結婚に話になったらね、まあちょっと今のほらトレンディーなさ話をするとね。で当時はもっとすごかったんですよ。村こぞって、まあ、町こぞって結婚に関わっていくし、もっと盛大だし、ユダヤ人についても7日間婚姻っていうか、その今で言うと披露宴かですね、婚宴が続いたんですよ。ほらカナの婚礼ね、うん、見るようにもう1年かけても村こぞってやっていたんですね。だからイエス様に従うことについて、この結婚しなければならないっていうことが従わないことの弁解として使われていっちゃうんですね。だから仕事しなければいけないっていうのもそうだし、弁解っていうのよくあるじゃないですか。商売しなければいけないあるし、で結婚もね、弁解の多くの大きな一つになるんですよね。でこういうことがあるので、パウロがですね、この、結婚について思い煩わないでって話をしてるんです。これは祝福されるものなんですがですね、祝福されるものなんですよ。これ間違えないでくださいね。で、なんですけれども、そういうこの思い煩わうその理由として、ネタとして使われるこうトップ5か3ぐらいに入るですね、ものなので、パウロはこのように、まあ、ちょっと否定的に聞こえてしまう、誤解されるようなことを発言しているわけなんです。で最後に、ここで世と関わる人は関わりすぎないようにしなさい、このようなありさまは過ぎ去るからですと言っています。鍵になる言葉、先ほども言いましたが、関わるなとは言ってないんです。でこれ間違わないでくださいね。これも極端で間違ってます。世と関わるな、まあ修道院の生活を否定するわけじゃないんですけれども、イエス様はのあれですね、あれを否定してしまいます。受肉を否定してしまいます。人々の間に住まわれたんです。イエス様は非常に社会的な方ですですね。世の中のさっき言った商売をしなさいという例えを用いられたり、畑の普通に出てくる問題で、そしてイエス様はユダヤ人の祭りには全部参加しましたしですね、この地域でね、その地域のこの自治、なんだっけ、町内会 ね行事に参加するようなもんで全部参加したし、ね、そういうイエス様は社会的な人でしたよ。決して世に関わるなっていうことではなかったんです。しかし関わりすぎるなです。時々誤解されるようなことはイエス様は言われました。イエス様が例えばこの12歳でエルサレムに登れた時に、親がねもう帰っていったのにね、一人で学者と一緒にこう議論してですね、その学者たちが驚いていて、マリアが叱ったんですよね。何やってたのって言ったら、何やってたのって、私が自分の父の家に行って父の仕事をしてるっていうのは何がおかしいんですかってこう言ってね、もう訳わかんないこと言ったんですよ。 しかしそれは世に関わりすぎてない姿ですね。父なる神の家、神殿におられたんです。そこでご自身の知恵を持って、御子としての知恵を持って語っておられたんです。世の終わりが近いと思い煩いが非常に強くなっていきます。なので軽くしていく、さっき言った霊的な断捨離ですね、軽くしていってください。注意をそらしていく、イエス様から注意をそらしていく力がものすごく働いていきます。例えばもう本当に私たちもうど真ん中にいますよ、コロナ禍ですね。もう前と比べたらもう一段とですね、今までマスクするしないとかさ、んな神経使ってねえじゃん。してる人はしてる、してない人はしてない。でもしてない人がいるとなんでしてないのとかね、逆アメリカでは逆が起こっててさ、してる人を見るとなんか自由を奪われてるとか、なんかもうそれで喧嘩してるんですよ。だからちょっとでもイエス、このね、注意をねものすごくねそらされる時代なんですね。だから今までのようにやってたらもう本当にイエス様から離れちゃいます。軽くしましょう。この前のメッセージとつながるよね。その全てのことは許されてるけれども、全てのことが益にならない。だからね、すぐに今の時代っていうのは登山靴を100メートル走走んなきゃいけないのに、登山靴ばっかりが並べられてる、ボーンって、あ、靴があるからいいじゃん、ポッとかって履いたら全然やばい。その100のうち1つだけがその競争する人のためのちゃんとした靴が売られてるっていうね、こういう時代に私たちは生きてるんです。なのできちんと軽くしていくっていうことが必要です。もう付き合ってはいくんだけど、これがね、知恵が必要です。上手に、蛇のように、何ですか、賢く、もっとちょっと大胆に言うとずる賢くですよ。したたかにっていう言葉もあるじゃない、日本語で。したたかに生きていきましょう。上手に、嘘はついちゃいけませんよ。嘘はついて、嘘も方便っていう言葉もあるからね、嘘はついちゃいけない。え、けどもしたたかに生きていく、蛇のように、でもハートのように、心はね、いつも優しい心を忘れてはいけないですね、ということです。あ、最後にこれ御言葉、これ読みますね、いいですか。ルカの21章の34節、あなた方の心が放蕩や深酒や生活の思い煩いで押しつぶされていて、その日が罠のように、その日っていうのはイエスが戻ってくる日ですね、罠のように突然あなた方に望むことのないようによく気をつけなさい。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして、今の時代について教えてくださったことを感謝いたします。時が短くなっています。コリントの時はもしかしたらこれが飢饉、この気球の時で飢饉だったかもしれませんけれども、主よ、今だったらコロナかもしれません。主よ、そして世界で起こっているいろんな激変かもしれません。あなたはそうやって声をかけています。私はすぐに来るんだと声をかけておられます。私たちがそれに正しく応答できますように。慌てふためいたら全く意味がありません。怖がっているだけだったら全く意味がありません。そうではなくて、きちんとノアが箱舟を用意したように私たちも用意することです。どうかしっかりとイエス様を見て、教会生活、信仰生活、家族への証、他にも自分のお金の使い方、いろんなところでイエス様を第一にしているかどうかを点検して、スリム化を図っていくことができるように、断捨離ができるように、大胆に変えていくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。アメン。